宮沢賢治作、猫の事務所。ある小さな絵画に関する幻想。軽便鉄道の停車場の近くに、猫の第六事務所がありました。ここは主に、猫の歴史と地理を調べるところでした。書記は皆、短い黒の主婦の服を着て、それに大変みんなに尊敬されましたから、何かの都合で書記を辞めるものがあると、そこらの若い猫は、どれもどれもみんなその後へ入りたがってバタバタしました。けれども、この事務所の書記の数はいつもただ4人と決まっていましたから、そのたくさんの中で、一番字がうまく詩の読めるものが一人やっと選ばれるだけでした。事務長は大きな黒猫で、少し猛録してはいましたが、目などは中に銅線が幾重も張ってあるかのように、実に立派にできていました。さて、その部下の一番書記は白猫でした。二番書記は虎猫でした。三番書記は三毛猫でした。四番書記は鎌猫でした。鎌猫というのは、これは生まれつきではありません。生まれつきは何猫でもいいのですが、夜かまどの中に入って眠る癖があるために、いつでも体がすすで汚く、ことに鼻と耳には真っ黒に墨がついて、なんだかタヌキのような猫のことを言うのです。ですから、カマネコは他の猫には嫌われます。けれども、この事務所では、何せ事務長が黒猫なもんですから、このカマネコも、当たり前なら、いくら勉強ができても、とても書記なんかになれないはずのを、40人の中から選び出されたのです。大きな事務所の真ん中に、事務長の黒猫が、真っ赤な羅紗をかけたテーブルを控えて、どっかり腰掛け、その右側に、1番の白猫と3番の三毛猫、左側に2番の虎猫と4番の鎌猫が、めいめい小さなテーブルを前にして、きちんと椅子にかけていました。ところで、猫に地理だの歴史だの何になるかと言いますと、まあこんな風です。事務所の戸をコツコツ叩くものがあります。
入れ。
事務長の黒猫がポケットに手を入れてふんぞり返って怒鳴りました。4人の書記は下を向いて忙しそうに帳面を調べています。贅沢猫が入ってきました。
何の用だ？
事務長が言います。
わしは氷河ネズミを食いにベーリング地方へ行きたいのだが、どこらが一番いいだろう。
うん、一番初期、氷河ネズミの産地を言え。
一番初期は、青い表紙の大きな帳面を開いて答えました。
ウステラゴメナ、ノバスカイア、フサ川流域であります。
事務長は贅沢猫に言いました。
ウステラゴメナ、ノバ、なんと言ったかな。
ノバスカイア。
一番初期と贅沢猫が一緒に言いました。
そう、ノバスカイア。それから何？
フサ川。
また贅沢猫が一番初期と一緒に言ったので、事務長は少し決まり悪そうでした。
そうそう、フサ川。まあ、あそこらがいいだろうな。
で、 旅行についての注意はどんなものだろう。
うん、2番書記、ベーリング地方旅行の注意を述べよ。
は。2番書記は自分の帳面を送りました。夏猫は全然旅行に適せず。するとどういうわけか、この時みんなが釜猫の方をじろっと見ました。冬猫もまた細心の注意を要す。函館付近、馬肉に連るる危険あり、特に黒猫は十分に猫なることを表示しつつ旅行するにあらざれば、往々黒狐と誤認せられ、本気にて追跡されることあり。
よし、今の通りだ。貴殿は我が輩のように黒猫ではないから、まあ大した心配はあるまい。函館で馬肉を警戒するぐらいのところだ。
そう、で、向こうでの有力者はどんなものだろう。
3番書記、ベーリング地方有力者の名称を挙げよう。
はい、ベーリング地方と、はい、トバスキー、ゲンゾスキー、2名であります。
トバスキーとゲンゾスキーというのはどういうようなやつらかな。
4番書記、トバスキーとゲンゾスキーについて大略を述べよう。
はい。
4番書記のカマネコはもう大言母のトバスキーとゲンゾスキーのところに短い手を1本ずつ入れて待っていました。そこで事務長も贅沢猫も大変感服したらしいのでした。ところが他の3人の書記はいかにもバカにしたように横目で見て、へっと笑っていました。カマネコは一生懸命帳面を読み上げました。トバスキー州長特防あり、頑固軽軽たるも物を言うこと少しく遅し、ゲンゾスキー財産家、物を言うこと少しく遅けれども頑固軽軽たり。
いや、それでわかりました、ありがとう。
贅沢猫は出て行きました。こんな具合で猫にはまあ便利なものでした。ところが今のお話からちょうど半年ばかり経った時、とうとうこの第六事務所が廃止になってしまいました。というわけはもう皆さんもお気づきでしょうが、四番書記のカマネコは上の方の3人の書記からひどく憎まれていましたし、ことに3番書記の三毛猫はこのカマネコの仕事を自分がやってみたくてたまらなくなったのです。カマネコはなんとかみんなによく思われようといろいろ工夫をしましたが、どうもかえっていけませんでした。例えばある日、隣のトラ猫が昼の弁当を机の上に出して食べ始めようとしたときに、急にあくびに襲われました。そこでトラ猫は短い両手をあらん限り高く伸ばして、ずいぶん大きなあくびをやりました。これは猫仲間では目上の人にも無礼なことでも何でもなく、人ならばまずひげでもひねるぐらいのところですから、それは構いませんけれども、いけないことは、足を踏ん張ったためにテーブルが少し坂になって、弁当箱がスルスルっと滑って、とうとうガタッと事務長の前の床に落ちてしまったのです。それはデコボコではありましたが、アルミニウムでできていましたから、大丈夫、壊れませんでした。そこでトラ猫は急いであくびを切り上げて、机の上から手を伸ばしてそれを取ろうとしましたが、 やっと手がかかるかかからないかくらいなので、弁当箱はあっちへ行ったりこっちへ寄ったり、なかなかうまくつかまりませんでした。
君、ダメだよ、届かないよ。
と、事務長の黒猫がもしゃもしゃパンを食べながら笑って言いました。その時、四番書記のカマ猫もちょうど弁当の蓋を開いたところでしたが、それを見て素早く立って、弁当を拾って、トラ猫に渡そうとしました。ところが、トラ猫は急にひどく怒り出して、せっかくカマ猫の出した弁当も受け取らず、手を後ろに回して、やけに体を振りながら怒鳴りました。
なんだい、君は僕にこの弁当を食べろというのかい？机から床の上へ落ちた弁当を君は僕に食えというのかい？
いいえ、あなたが拾おうとなさるもんですから、拾ってあげただけでございます。
いつ僕が拾おうとしたんだ？うん、僕はただそれが事務長さんの前に落ちてあんまり失礼なもんだから、僕の机の下へ押し込もうと思ったんだ。
そうですか、私はまたあんまり弁当があっちこっち動くもんですから。
なんだとしっけえな、決闘！
じゃらじゃらじゃらじゃらん！
事務長が高く怒鳴りました。これは、決闘をしろと言ってしまわせないために、わざと邪魔をしたのです。
いや、喧嘩するのはよしたまえ。カマネコくんもトラネコくんに食べさせようというんで拾ったんじゃなかろう。それから、今朝言うのを忘れたが、トラネコくんは月給が10銭上がったよ。
トラネコは、はじめは怖い顔をして、それでも頭を下げて聞いていましたが、とうとう喜んで笑い出しました。
どうもお騒がせいたしまして、お申し訳ございません。
それから隣のカマネコをじろっと見て腰掛けました。皆さん、僕はカマネコに同情します。それからまた五六日たって、ちょうどこれに似たことが起こったのです。こんなことがたびたび起こるわけは、一つは猫どもの不精な太刀と、もう一つは猫の前足、すなわち手があんまり短いためです。今度は向こうの三番書記の三毛猫が、朝仕事を始める前に、筆がポロポロ転がって、とうとう床に落ちました。三毛猫はすぐ立てばいいのを骨をしみして、早速前に虎猫のやった通り、両手を机越しに伸ばして、それを拾い上げようとしました。今度もやっぱり届きません。三毛猫はことに背が低かったので、だんだん乗り出して、とうとう足が腰掛けから離れてしまいました。カマネコは、拾ってやろうかやるまいか、この前のこともありますので、しばらくためらって目をパチパチさせていましたが、とうとう見るに見かねて立ち上がりました。ところが、ちょうどこの時に、三毛猫はあんまり乗り出しすぎて、バタンとひっくり返って、ひどく頭をついて机から落ちました。それがだいぶんひどい音でしたから、事務長の黒猫もびっくりして立ち上がって、後ろの棚から着付けのアンモニア水の瓶を取りました。ところが、三毛猫はすぐ起き上がって、かんしゃく紛れにいきなり、
カマ猫、貴様はよくも僕を押しのめしたな、
と、怒鳴りました。今度はしかし、事務長がすぐ三毛猫をなだめました。
いや、三毛君、それは君の間違いだよ。カマネコ君は好意でちょっと立っただけだ。君に触りも何もしない。しかしまあ、こんな小さなことは何でもありゃしないじゃないか。さあ、三トンタンの転居届と、
事務長はさっさと仕事にかかりました。
そこで三毛猫も仕方なく仕事にかかり始めましたが、やっぱりたびたび怖い目をして釜猫を見ていました。こんな具合ですから釜猫は実につらいのでした。釜猫は当たり前の猫になろうと何べん窓の外に寝てみましたが、どうしても夜中に寒くてくしゃみが出てたまらないので、やっぱり仕方なくかまどの中に入るのでした。なぜそんなに寒くなるのかというのに皮が薄いためで、なぜ皮が薄いかというのに、それは土用に生まれたからです。やっぱり僕が悪いんだ、仕方ないなぁとかま猫は考えて、涙をまん丸な目いっぱいにためました。けれども事務長さんがあんなに親切にしてくださる、それにかま猫仲間のみんながあんなに僕の事務所にいるのを名誉に思って喜ぶのだ、どんなにつらくても僕はやめないぞ、きっとこらえるぞと、かま猫は泣きながら握り拳を握りました。ところがその事務長も当てにならなくなりました。それは猫なんていうものは賢いようでバカなものです。あるとき、釜猫は運悪く風邪をひいて、足の付け根を腕のように腫らし、どうしても歩けませんでしたから、とうとう一日休んでしまいました。かま猫のもがきようと言ったらありません。泣いて泣いて泣きました。納屋の小さな窓から差し込んでくる黄色な光を眺めながら、一日いっぱい目をこすって泣いていました。その間に事務所ではこういうふうでした。
はてな、今日はかま猫くんがまだ来んね。遅いね。
と事務長が仕事の絶え間に言いました。
なあに、海岸へでも遊びに行ったんでしょう。
白猫が言いました。
いや、どこかの宴会にでも呼ばれて行ったろう。
虎猫が言いました。
今日どこかに宴会があるか。
事務長はびっくりして尋ねました。猫の宴会に自分の呼ばれないものなどあるはずはないと思ったのです。
何でも北の方で開口式があるとか言いましたよ。
そうか。
黒猫は黙って考え込みました。
どうしてどうして、かま猫は。
三毛猫が言い出しました。
この頃はあちこちへ呼ばれているよ。何でも今度は俺が事務長になるとか言ってるそうだ。だからバカな奴らが怖がってあらん限りご機嫌を取るのだ。
本当かい、それは。
黒猫が怒鳴りました。
本当ですとも、お調べになってごらんなさい。
三毛猫が口を尖らせて言いました。
けしからん、あいつは俺はよほど目をかけてやってあるのだ。よし、俺にも考えがある。
そして事務所はしばらくしんとしました。さて次の日です。かま猫はやっと足の腫れが引いたので、喜んで朝早く、ゴーゴー風の吹く中を事務所へ来ました。すると、いつも来るとすぐ表紙を撫でてみるほど大切な自分の原簿が、自分の机の上からなくなって、向こう隣三つの机に分けてあります。ああ、昨日は忙しかったんだな。かま猫は、なぜか胸をドキドキさせながら、かすれた声で独り言しました。ガタッ、戸が開いて三毛猫が入ってきました。
おはようございます。
かま猫は立って挨拶しましたが、三毛猫は黙って腰掛けて、あとはいかにも忙しそうに帳面を食っています。
ガタン、ピシャン。
虎猫が入ってきました。
おはようございます。
かま猫は立って挨拶しましたが、虎猫は見向きもしません。
おはようございます。三毛猫が言いました。
おはよう。どうもひどい風だね。
虎猫もすぐ帳面を繰り始めました。
ガタッ、ピシャーン。
白猫が入ってきました。
おはようございます。虎猫と三毛猫が一緒に挨拶しました。
いや、おはよう。ひどい風だね。
白猫も忙しそうに仕事にかかりました。
その時、カマ猫は力なく立って黙ってお辞儀をしましたが、白猫はまるで知らないふりをしています。
ガタン、ピシャリ。
ふう、ずいぶんひどい風だね。
事務長の黒猫が入ってきました。
おはようございます。
三人は素早く立ってお辞儀をしました。
カマ猫もぼんやり立って下を向いたままお辞儀をしました。
まるで暴風だね。
黒猫はカマ猫を見ないでこう言いながら、もうすぐ仕事を始めました。
さあ、今日は昨日の続きのアンモニアックの兄弟を調べて回答しなければならん。二番書記、アンモニアック兄弟の中で南極へ行ったのは誰だ？
仕事が始まりました。カマ猫は黙ってうつむいていました。
言語がないのです。それを何とか言いたくっても、もう声が出ませんでした。
パンポラリスであります。
トラ猫が答えました。
よろしい、パンポラリスを召術せよ。
と黒猫が言います。
ああ、これは僕の仕事だ。現母、現母。
と、カマ猫はまるで泣くように思いました。
パンポラリス、南極探検の木とヤップ島を気にて死亡。意外は水槽せらる。
一番初期の白猫が、カマ猫の言語で読んでいます。カマ猫は、もう悲しくて悲しくて、頬のあたりが酸っぱくなり、そこらがキーンとなったりするのを、じっとこらえてうつむいておりました。
事務所の中は、だんだん忙しく湯のようになって、仕事はずんずん進みました。
みんなほんの時々ちらっとこっちを見るだけで、ただ一言も言いません。そしてお昼になりました。カマネコは持ってきた弁当も食べず、じっと膝に手を置いてうつむいておりました。とうとう昼過ぎの1時から、カマネコはしくしく泣き始めました。そして晩方まで3時間ほど泣いたりやめたり、また泣き出したりしたのです。
それでもみんなはそんなこと一向知らないというように面白そうに仕事をしていました。
その時です。猫どもは気がつきませんでしたが、事務長の後ろの窓の向こうに、いかめしい獅子の金色の頭が見えました。獅子は不審そうにしばらく中を見ていましたが、いきなり戸口をたたいて入ってきました。猫どもの驚きようと言ったらありません。うろうろうろうろそこらを歩き回るだけです。
カマ猫だけが泣くのをやめてまっすぐに立ちました。
獅子が大きなしっかりした声で言いました。お前たちは何をしているか、そんなことで地理も歴史も言った話ではない。やめてしまえ、えい、解散を命ずる。
こうして事務所は廃止になりました。
僕は半分獅子に同感です。